18歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送はスタイフ放送は今月末で終了してボイシーだけになります。バク転とバク宙ができるようになりたい。大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、間近に迫ってきておりますが、5月31日で活動を終了する嵐の配信を見たいお客様方、からのですね、お店でもそうだし DM もそうだし、いろんな方からお問い合わせをいただいておりまして、配信のテレビで見たい、映像大きい画面で見たい、どうやって見たらいいですかというご質問にできるだけ可能な限りお答えできたらなと思っています。ただですね、一つ前提としてお伝えしたいのがですね、あまりにも見方、いろんな見方様々ありすぎまして、全部をまとめてご紹介するっていうことが非常に難しい状態になっております。お客様の環境、ネットにどうやって入られているかとか、スマホを何をお持ちかとか、テレビどんな機種を、お持ちかによって全く違ってきたりするので、あまりにもご紹介することが多すぎてまとめきれないという状態になりますので、一旦ざっくりとしたまとめ情報を出させていただきます。その上で、もし皆さんのご家庭の設置環境だったりとか、その見たい環境でこういう状況で見たい、でもやり方がわからないっていうことがあれば、そこをお伝えいただければ、それについてあったお話を31日までできればなと思っていますので、この放送を聞いてご質問がある方は DM、 コメント欄でも OK です。いろんなところでね、ご質問していただければ対応できる限りさせていただきますので、お早めにね、皆さんどうしてもやっぱりテストは絶対必要なので、お早めにコメント欄や DM などで心配なところは解消していきましょうということで、今回のね、嵐のラストライブ配信、実は推し活の話でもありますけども、同時に配信時代の家電あるあるが全部詰まってるテーマでもありまして、昔のライブって会場行って終わりだったんですよ。でも今ってどこで見る、何で見る、 Wi-Fi 大丈夫、テレビ映る、ミラーリングできる、海外から見れる、みたいにライブを見るための環境づくりがめっちゃ重要になってるんですよ。で、家電量販店でも大型ライブ前になるとめちゃくちゃ問い合わせが増えます。で、もうなんならね、もう見たいがためにテレビまで買い替える方もいらっしゃるぐらい、もうただね、今回の件で勘違いされやすいことだったりとか、使えると思ってて当日つながらないっていう方が増えそうなので、できるだけそれを解消するためにお話をさせていただきますと、まず勘違いされやすいのが U-NEXT で見れるの問題。ここを整理しますと、今回の配信はスタートエンターテインメントの配信サービス、ファミリークラブオンラインが基本になります。ただ、一般チケット販売や配信システムの一部を U-NEXT が担当している状態になります。だから U-NEXT が関わっている。ただイコール U-NEXT 見放題作品ではないというところなんです。ここ重要です。つまり普段使っている U-NEXT アプリを開けば見れるっていうわけではありません。視聴は専用の販売サイトや配信ページから入る形になります。これライブ配信には結構あることなので、ここはね、本当に注意していただきたいんですけども、配信サービスそのものと裏側の配信インフラ担当が別っていうような状態ですね。で、次に皆さんが気になるのは、テレビでどう見るのだと思うんです。これ、推し活界隈では超重要で、なぜなら、ライブ配信で絶対止まってほしくないから。映画だったらね、まだね、多少止まってもまだ耐えられる。嫌ですけどね。嫌ですけど、まだ耐えられるんですが、推しのライブで、推しの最後の MC、最後の挨拶、最後の表情、 そこ止まったらもう発狂しますよね。大事なんです。で、まずね、定番なのが Fire TV スティック系になります。テレビの HDMI に、端子に挿して、ネット動画を見れるようにする機械で、シルクブラウザとかを使って、配信サイトへの直接アクセスをする方法がかなり定番じゃないかなと思います。古いテレビでも使えるし、操作も比較的簡単です。だから、ライブ配信初心者にも人気で、ただし超重要なのが事前ログイン確認ですね。ライブ当日にパスワードが違ってます。ID 忘れました。認証メール来ない。これ本当にあることなので、家電量販店でもライブ当日に問い合わせがめちゃくちゃ増えたりします。次に多いのが Chromecast とか AirPlay みたいなスマホ画面を飛ばす系ですね。これは便利です。でもライブ配信だと事故ることもあります。よくあるのが音だけ出る。画面真っ黒。これ原因の一つが DRM ですね。 DRM っていうのは簡単に言うとコピー防止技術で、ライブ映像を無断録画されたりとか不正コピーされるのを防ぐ仕組みです。だから無線ミラーリングだと映像だけ制限されるケースがあります。さらに関連して出てくるのが HDCP。 これは HDMI 接続の時の著作権保護の仕組みで、対応してないケーブルとか機器だと映像が映らないことがあります。だからスマホでは見れるのにテレビが真っ黒なんてことが起きます。なので絶対失敗したくない人におすすめなのは有線です。 HDMI 接続、結局まあこれが強いかなと思います。 Wi-Fi の調子に左右されにくいし安定性が高くて、特に今回みたいな超大型ライブってアクセス集中もすごいと思います。もちろんね、松本潤くんはもう2019年2020年くらいの時点でライブ配信滞らずにやってますから、その時のね、まだコロナ禍始まったばっかですよ。その時点で止まらずにやってますから、まあその時点からすると、さらにね、今の方が安定的に供給できるだけの技術を純くんだったら多分用意できると思います。まあもちろんね、直前にチケットを買ったりする人が殺到すると改善準備が間に合わないという可能性はありますので、皆さんお早めにね、ちゃんと買っていただいて、純くんがちゃんと準備できるようにしていただければなと思うんですけども、まあそれちょっと置いといて、Wi-Fi 弱いとか、ルーターが遠いとか、家族も動画見てるとか、マンション回線の混雑ですね。この辺がある人は有線がかなり安心かなと思います。そして最近かなり増えてるのがスマートテレビ勢ですね。最初からネット機能が入ってるテレビですね。Google TV、Android TV、Fire TV 搭載テレビ。みたいに最初からネット動画が見れる機種が多いんですけど、だから追加機材なしで見れる可能性もあるわけですよ。方法としてはテレビ内蔵のインターネットブラウザを開いて配信サイトへアクセスするだけ。ただしこれにも注意点はあります。テレビ内蔵型のブラウザって意外と癖が強かったりします。例えばログインボタンが押せなかったり、動画再生できなかったり、ブラウザーが古かったり、あとは動作が重かったり、 DRM が未対応だったりっていうことが普通にあります。しかもネットフリックス見れるイコールライブ配信全部見れるではないので、ここ勘違いする人がめちゃくちゃ多かったりするんです。 YouTube アプリは入ってても普通のウェブサイト閲覧に弱いテレビっていうのもあったりします。なのでスマートテレビ単体でいけたらラッキーくらいに考えて、念のために別手段を用意しておくと安心かなと思います。あと今回海外勢もかなり注目してるんですけども、嵐って海外ファンがめちゃくちゃ多いんですよね。ここで出てくるのが VPN。 VPN っていうのは簡単に言うと通信を安全なトンネルに通す技術になります。本来は会社のリモートワークとか公共 Wi-Fi を安全に使うためにも使われているものなんですけど、海外視聴の話になると日本サーバー経由でアクセスできる場合があるっていうことで注目されてます。ただここで大事なのが VPN 使えば絶対見れるではないと思います。配信側の制限次第なので、しかも無料 VPN は通信品質とか安全性に差がかなりあります。なので安易に飛びつくのは注意かなと思います。あと絶対にテスト視聴をしてください。これ本当に大事です。ライブ当日になって初接続はもうマジで危険です。 OS が古かったり、ブラウザーが未対応だったりとか、HDMI が認識しない、音出ない、アプリ更新が必要とか、普通にあります。だから、本番と同じ環境で事前テストを絶対やった方がいいです。同じテレビ、同じ Wi-Fi、同じケーブル、同じ端末。これめちゃくちゃ重要です。あと、まあ、家電目線で見ると面白いのが、ライブ配信ってもはや巨大通信インフライベントなので、昔は会場行けばライブは見れたわけですよね。でも、今は回線、Wi-Fi、著作権保護、ブラウザ、ミラーリング規格、HDMI、ストリーミング技術、全部絡むんですよ。つまり今って推しを見るためにネット技術とも戦ってる時代になります。逆に言うと、昔だったら会場に行けなかった人も今は家でとか海外でとか大画面でリアルタイム参加できる。これってまあ配信時代だからこその新しいライブ文化ですよね。昨日もスレッズだったか X にも投稿ありましたけれども、90歳のおばあちゃんに嵐を見せてあげたいというですね、お孫さんからですね、接続の仕方がわからないというようなことでですね、SNS に投稿が上がってまして、でその子がね、一生懸命おばあちゃんのためにその配信が見れるようにしてあげているところが非常に微笑ましいなとも思ったんですけども、これも今の時代ならではの光景だと思うんですよね。でさらにはその90歳のおばあちゃんがライブ会場に行かなくても大好きな推しを見ることができる今、これ本当にありがたい文化でもあるし、まあ、その分ね、まだまだいろいろ安定してないところだったり、これからだったりするところもあるので、複雑だったりするところもあるとは思うんですけども、ある程度はね、若い子だとそういうところも勘でできるとは思いますが、年齢を追えば追うほどこういうものに慣れてない方っていうのはもう抵抗があって、なかなかそこに入り込めない方もいらっしゃると思うんですけども、やれば簡単にできる、シンプルにできる、これからも楽しめるものでもありますので、まあね、ちょっと大変かもしれないけど、早めにテストをしていただいて、で、当日、嵐を存分に楽しんでいただけたらなぁと。いうことで、今日はですね、嵐ラストライブ前に絶対確認して、というお話をさせていただきました。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ。それから今までスタンド FM とボイシーとどちらも別々の内容で放送させていただいておりましたが、スタンド FM は今月末で終了いたしまして、ボイシーのみで放送を今後続けていく予定でございます。ですので SNS、そしてボイシーのフォローをしていただき、お聞きいただけると嬉しいです。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦が見ては作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから怪獣ローという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。砂漠実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制、1800円ワンドリンク付き、シーン後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きを見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたら嬉しいです。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイト概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。